4月15日月曜日11時になりました。皆さんこんにちは。パンサー向かいのフラットがありまして、ここからの TBS ラジオは生活は踊る、パーソナリティはジェーンス、そして今日のパートナーは、
はい、こんにちは、 TBS アナウンサーサニー小笠原こと小笠原渡です。
渡さん、マスターズ本当にお疲れ様でございました。
見ていただきありがとうございました。
もう夜中から朝まで、まあ、仕方ないですよね、時差があるから。
そうなんです、マイナス13時間ですね、はい、アメリカジョージア州
どこで、あ、ジョージア州なんですね。
そう、ジョージア州、はい、でもね、本当楽しかったですね。今年の大会がやっぱり誰が勝つかっていう、松山英樹選手はね、日本のね、あの大黒柱はちょっと、まあ、思ったような結果にはなりませんでしたけど、はい、でもやっぱりもう一回ね、こう、この大会の凄さを伝えるんだってみんなでもう一回話し合って、うん、その大会の凄さを伝えられたんじゃないのかなって思って、結構満足して、
あ、そうですか。
まだね、1時ぐらいまでは変なテンションでいけるんじゃないかと思うんで、最後の1時間ちょっと心配です。
任せて、私やるから。そこ、うん、大丈夫、寝てていいよ。
いや本当、うん、頼もしそうな T シャツ着てるからさ、ね、ジャーマンスープレックスホールド、
はい、あれです、うん、オブライトですね、
はいはい、あ、オブライトの投げっぱなしだ、
ね、投げっぱなし、仙台女子プロレスの仙台ガールズプロレスの橋本千尋選手の
惜しい
T シャツを、そうですね、あの昨日も言ってたんで、先週3回もプロレス行ってて気がついたら、うん、
いや7日7分の3
ノアノア戦場って言ってて、
うん、ノアノア戦場、
そうで、アイアンクローも見たんですよ、映画。あ、実質4回っていう、アイアンクロー絶対見た方がいい。
あれさ、あの彼すごい体、ザック・ジョンソン、ザック・エプロン、エプロン、エプロン、エプロン、エプロン、
そう、3回目で正しくなるのやめろ。ザック・ジョンソン、ジョンソン、エプロン、エプロン、エプロン、
ザック・ジョンソンはごめんなさい、ゴルファーだった、
エプロン、エプロン、
ね、すごい体作って、
なんでアイアンクローを進めたいかっていうと、うん、プロレスの映画だからじゃないんですよ、あれ、プロレスの映画じゃなくて、機能不全家族の話なんですよ。父親が、いて、息子が5人いて、うん、それぞれに悲劇が起こって呪われた家族って言われてますけど、うん、なぜそういうことが起こったのかっていうのを比較的丁寧に丁寧に描写で、なんだろう、これ難しいんですけど、うん、もっと決定的な、なんだろうな、こう、うん、描写もできたと思うんですけど、本当に少しずつ少しずつ、あ、愛情と支配っていうのを間違えてしまう瞬間っていうのが子育てのタイミングでやっぱりあって、そこに愛はあるんですよ。家族全員愛し合ってるし、うん、一致団結して生きていこうと思ってるんですけど、その愛の指針が大幅に間違ってるために、うん、一人ずつ道を踏み外すというか、あの悲劇が襲われていくところではあるんですけれども、うん、だから家族の話です、あれは。
そうなんだ、鉄の爪ね。
そうそう、で、うん、あのメラニーさんって、あの歌丸さんのところでもお世話になってる、うんうんうん、映画が詳しい方と一緒に行ったんですけど、うん、これ本当に今年30年に一度って言われるぐらい の、うん、あの豊作の年だったんですよ、オスカーが、うん、でじゃあ1年ずれてたら絶対なんか撮ってただろうなっていうぐらい、
へ
ー、あの息子を持つ父親としても見に行った方がいいと思います。
フィリス・フォン・エリック、はい、エリック・フォン・エリックだっけ、
ケビンとか、
ケビンとエリック、あと何人、
ケリーとかいろいろ、そう5人で、あと5人なんですけど、うん、描写されてるのは4人なのかな、かあの1人はその映画には出てきてないんですけれども、まあこれだ本当に辛いんですけど、愛はあるんだけど、その愛のねじれが、なんて言うんだろうな、やっぱこううまく機能しないっていうところが出てきて、ってか機能不全家族の話でしたね。
そうだね、うん、確かに本当にあの末路は本当にあの家計は ね、
そうですね、
ちょうどあの時代ってほらドリーファンクジュニアとか、そのドリーファンクのね、
はいはい、
ファンク一家も全日本プロレスとかに来てたから、
そうだから、あの、うん、次男は、あ、じゃあ三男は日本で死んでんですよ、う
ん、あ、そうだったっけ、
そうなんです、日本で死んでんです、そうなんです。でいろいろ、まあ、私その当時のプロレスのことは全く分かんないので、うん、真剣ゼミで勉強しないと何も分かんない誰誰みたいな感じなんですけど、それでも本当に
そっか、
あの十分に分かるし、うん、もっと見られていいのになって感じ、うん、まあ、そんなに私は金曜日の夜に行ったんですけど、うんうんうん、まあ、小さいスクリーンで7割ぐらいかな、 7割8割ぐらいの入りでしたけど、
いやでも本当あなたのインスタを見てねそうだと思って、結局あの主役のね彼がねすごく体作ってみたいな記事をちょっと読んで、うん、プロレスの話なんだなんて思ってたんで、
それこそ
あの多分それだったら見てなかったかもしれない。 それ聞いてちょっと見てみようと思 う、 そ う、 そう、
あの世代の時にあのプロレスを見てた人たちが多分今、うん、小笠原さんの年ぐらいなわけじゃないですか、うん、で人によっては子供がいて、うん、その子供との付き合い方の部分とかもあると思うんですけど、うんうんうん、何がこうねじれてるのかっていうのが本当に丁寧な描写で細かくこう積み重ねられていくんで、最後とか別になんかこう大き、まあ、もちろん人が亡くなったりとかはあるんですけど、最後なんかエンディングの時私ヨーヨーと泣いちゃって、あまりに切なくて、そんなシーンがあるわけではないんだけど、最後の終わり方でヨーヨーと泣いてしまいましたね、思わず。
なんかね、今回マスターズを優勝したのはスコッティ・シェフラーさんっていう、ね、はい、27歳の選手なんですけど、はい、家族がニュージャージーに住んでたと、うん、で息子はどうやらゴルフの才能がある、ゴルフをやりたいというので、うんうん、そこの家庭はね、お母さんが働きに出てお父さんがイクメンというか家に入ってやった、
はいはいはい、
子供の夢を叶えるために妹3人もいるんですけど、うん、一家でねやっぱりゴルフの盛んなテキサスのダラスに移るんですよ、うん、はいはい、で有名なコーチに教わりたいってその彼優勝した彼が言うので600万円ぐらい借金をして、う
ん、
そのコーチに払うために、うんうん、で一家で自分の仕事をもう全部捨てて、うん、息子のために移り住んでっていう、これ2回目マスターズ買ったんですけど、うんうん、子供のためにどこまで親ができるのかなっていうのを
ね、あと、
ちょっと考えた、
その語られない3人の女の子たちの方はどうなんだとかね、でもあれですよね、その思ったんですけど、ちょうど私の年齢が小笠原さんとね、私のライドしたから、はい、そうすると、うん、お子さんが何習わせようとかっていう年じゃないですか、うん、の時にその子の自尊感情が高まるような、うん、自分はすごいんだぞって思えるような習い事を見つけられるかどうかってものすごい重要なんだなと思って周り見てて、結構なんか苦手なことをやらせるとかじゃなくて、得意なことを見つけて、その体の特徴とか今すごい差があるじゃないですか、ちっちゃい子もいるし体がすごい大きい子もいるし、だけどその子が、まあ、スポーツで言ったら簡単に言ったら勝てるとかです、ダンスとかだったら発表会とかでみんなの注目を浴びるとか、そういうポジティブなリアクションっていうのをもらえる習い事を見つけるのって大家大変だなと思って、
そうね、やっぱり結局自分がやったことあるスポーツだったりね、はい、そういう得意なもので一緒になってやったりするんですけど、
でもその子が本当に得意なものはそれじゃないかもしれないからね、
かもしれないっていうのはある。だからどこでどういう人に巡り合って自分のこう、うん、ね、そう、やっぱりスポーツだけじゃなくてね、絵の才能あったりする子もいるし、字うまかったりする子もいるから、
私も一人っ子だったんでめちゃくちゃ習い事させてもらったんですけど、何一つ身にはなりませんでしたけど、うん、ただ無理強いされたこと一回もなくて、辞めたくなったら辞めてもよかったし、ればいいな、もうちょっと頑張ろうっていう時には応援してくれたし、うん、で結局なんだろう、この裏習い事のせいですごいトラウマがあるみたいなこともないし、楽しかったんでね、まあ、習い事って今高いからなかなか多い、
それ
とはいかないけど、
そこもやっぱりそれもあるんですよね、今ね、
今ね、
習い事習える、うん、習えないっていうのもすごく
あ
ったりもするし、
ね、
そう、また親もね、一つのことをこうじっくりやってくれとかってなんか変なこと思っちゃうんでね、
自分ができないことをやらせてくれ、
やっぱ結構自分が失敗したことを子供にやっぱり夢をこうね乗せてしまうので、
でも言ってたよ友達が、うんうん、もうサボり方とか、うん、ごまかし方とか私にそっくりって言ってた。
そう、うちもね空手やらせたらね、はい、空手サボってねコンビニでね、うん、本読んでたところをね、うん、周りの親に見つかってちょっとちょっとって言って、
ね、
まあ、だからそういうやっぱ子供ってすごいなって思いましたよね、
やっぱね、
うん、自我がやっぱり、
うん、そうあるのよ、自我
あるんですよ、
そうだ、その自我を潰してまで、
う
ん、父親の愛に応えようとすると、うん、どういうことになるのかっていう、
すごいプロレスラーなんだけどね、
そうなんですよ、
あの一家は
で、うん、お父さんもお父さんで別に愛がないわけでは全くないんですよ、
うんうん、
ただその履き違いが、うん、やっぱこう自分が叶え、まさにあれですよ、その小笠原さんの話じゃないけど、うん、自分が成し得なかった夢っていうのを託すっていうのがさ、
うんうん、そう、それがやっぱり今のね中学受験だったりもするわけですよ、小学校の子にね、
期待と呪いって紙一重ですから ね、うん、
ね、あ、そういう映画なんだ、ありがとうございます、
いや本当におすすめです、う
ん、ボリューム 三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。